作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぺっぴー。この番組音亀は春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりするかもしれない自由気ままな不定期更新ブレッシュブレイ不定期更新ポッドキャストです。今回収録日は2023年11月28日でございます。お送りするのは春と
ふもです。
はい、でもこの2人でお送りしたいと思います。
はい、
年末ですね。
ですね。
気づけば年末。前回収録したのいつだったっけみたいな。
10月
かな。あ、10月だね。
10月
焚き火、
そうそう、焚き火
取ってありましたからね。あ、今回は そんなに空いてないかな。
1ヶ月ぐらいんじゃないかな。
1ヶ月、もう月1更新で短いとか言い出すみたいな。
そうっすね。
まあまあまあ、なんとなくね、最近バタバタしてますからね。
年末進行ってやつですか。
まあ年末だからっていうのもあるし、
うん、
なんかふもさんがよくわからんけど、なんかちょっと最近お疲れムードっていうか、なんかその休みの日に予定入りまくってんだよね、ふもさんはね。
なんでだろうね。なんであんなにいっぱい予定入ってるんだろうね。
なんか知んないけどね。
気がつけば12月じゃない、11月はちょっと土日ちゃんと休みを取りたいなと思っていたはずなのに、
ね、
なぜか全部入ってるって、
ね、
しかも3連休結構多かったはずなのに全部埋まってる。
全部埋まってるみたいな。なんなら途中からこう次の同じ日に次の予定がねじ込まれるみたいな。
おかしいなって。
時間かぶってないからダブルブッキングではないんだけど、え、この日予定2つ入っとるやんみたいな、
うん、
なってたもんね。
うん、なんでかな。
あとは個人的にはあれだね、実家の みかんの収穫のシーズンが
ね、始まりましたからね。
はい、私の実家が、まあ、元みかん農家で、あの親父が畑を引き継いで今やっているので、うんうんうん、まあ、それのね、時期になるとそれの収穫に、
ね、
まあ、冬と春ぐらいに、こう年2回ぐらいね、収穫手伝いと駆り出されるわけですけど、
うんうん、
でも最近さ、うん、あの普段の生活だと実はあんまりポッドキャスト聞く側としては聞いてないよね。
あ、そうなの。
そんなには聞いてない。
うん、
割と家にいると最近はあの YouTube から情報を入れてもいいなというか、
はいはい、
感覚になってるから、
うーん、
あの意外にあんまり聞いてなかったりするんだけど、
うん、
やっぱね、山とか作業しながら聞くのはやっぱポッドキャストいいよね。
あ、まあね、
はかどるよね。ラジオとかね。
うんうん、そうだね。うん、
ラジオで言えば久々にあれ聞いちゃった、あの安住紳一郎の日曜天国の、
この間聞いてたね。
まあリアルタイムではなかったんだけど、
うんうん、
ラジコでタイムフリーで聞いたりとかして、ね、あ、やっぱ安住さんの喋りいいねと思って、
ね、聞きやすいよね。
ちょうどいいんだよな、なんか、うんうん、ちょっとオタクっぽいのがまたいいんだよ。この人何言ってんだ感をちょいちょい出すじゃん、あの人。
あ、そうだね。
その辺のスパイスの聞き具合は本当うまいよね。
うん、絶妙だね。
絶妙だよね。そのなんか生と同みたいなさ、
うんうん、いいのか、
なんかちゃんとしてるときはさ、
あ、まあまあまあちゃんとね、
きちっと喋るじゃん。で、あの番組の喋り出しもこうなんかアナウンサーっぽく入るじゃない、
うんうん、
安住紳一郎ですみたいなさ入るんだけど、途中でちょいちょい様子おかしいなみたいななるじゃない。
そうだね。
あの辺とかもね、スパイス効いてるよね、喋りの
絶妙だね。
うん、ずっとバカみたいなテンションではないじゃん。
あ、まあそうだね、それは確かに。
なんかその辺のバランスなんだろうなとか思ったりするんだけど、うんうんうん、
プロですから。
うん、とか聞いちゃったりとかして、
うんうん、
耳が開いてるから、
うんうん、
あとはさ、ちょっと面白かったのはっていうのはさ、
うん、
あのポッドキャストを聞いてる中でサイエントークっていうポッドキャストがあって、
うん、
でそのまあまああの科学系の話とかされる、うんうんうん、あの今は夫婦なのかな、なんか最近結婚されたらしいんですけど、
うん、
あのそこにお便りで来てた中で、お二人は手つなぎますかみたいな話があったのね。
おう、うん、
でそのお二人は、いや別に手普段繋いだりとかしないからなみたいな、なんならちょっと嫌かなみたいな感じのことを喋ってて、
うん、
で俺は別にめちゃくちゃ繋ぎたがるわけじゃないけど、繋ぐとき普通に繋ぐなと思って。
それはどういうタイミングというか、
どっか出かけたときとかじゃない。
ああ
、いや、まあ、なんとなくこうどっか歩いててとか、うんうん、そういう感じっぽい話なのかなとは思ってきてた
んだけど、うんうんうんうん、
俺らはまあまあつなぐじゃない？
そうね、つないでてもそんなに嫌とは思わないね、
うんうんうんうん、でその方々の言い分はやっぱりその周りの目とかあるじゃんみたいな、
うん、
周りから見られたらちょっとなんか恥ずかしいじゃないけどじゃんみたいなことを言われてて、
うん、学生か
いやいや辛辣なツッコミやめようよ
新婚だから
なんか、まあ、まあ周りの目とかねあるじゃんみたいな、
う
ん、
そうか、
いや別にそれがどっちがいいとか悪いとかじゃないよ、ね、うんうん、じゃなくてっていう話なんだけど前提として、うんうんうん、俺らは逆になんでその手をつなぐんだろうなっていう、
迷子防止、
迷子防止なの迷子になるからつないどいてっつって
なんだろうな、
いやなんかふとそっちの切り口って考えたら結構面白いよかなと思って、
はあはあ、
別になぜ手をつなぐのか、
どっちでもいいけどね
別に、でもどっちでもいいね、正直どっちでもいいね、
う
そう手をつなぐ時のその、
うん、
心情というかなぜっていうのは言われてみるとこうちょっと面白くない、そんなに意識してないからこそ考えてみるとちょっと面白いのかなと思って、
うん、でも言葉をつけるなら迷子防止な気がする、うん、
いや本当にそれなのかよ
基本そんな気がする
何もないところで迷子にはならない、
うん、でも人混みとかだとあのつなぎがちかなと思って、
ああ、なおさらふもさんは確かにふもさんから手つないでくるときそうかもね、
そう
そうかもそうかも、ちょっと待って的なつなぎ方というか、
そうそうそうそう
だったりとか俺の服持ったりするよね、なんかね、
そうそうそうそう
握っつってああそれはそうか、
で私は多分そんな感じ、
俺はね、
うん、
多分あ俺は本当に何でもない時に急に手つないだりすると思うのね、うんうん、何でもない時って別に家にいる時とかじゃないけど、
うんうん、まあ歩いててね、
そうそうそう、スキンシップ、
うん、
かな、コミュニケーション、
うーん、
いやそれこそなんかあの手持ちぶたさじゃないけどさ、
うんうん、
多分そういうのもあるんだろうなみたいなのがあるけど、
あ、はいはいはい、
感覚的にはそういう感じに近いのかな、
うーん、
なんかその自分のその今の状態を伝えるじゃないけどさ、でも手つなぐってことは別にそんなに気分が悪くない時っていうのもあるわけじゃない、
まあまあそうだね、
今こういう感じですよをそのボディーランゲージとして伝えるじゃないけど、
はあはあ、
みたいのはあるのかな、
あともう一個私あった、
うん、
あの歩くのが不安定な時、
だってあれが
私が酔っ払ってて、
あ、
そうそう酔っ払ってる時とかあのヒールで足が疲れててあのふらつく時とかは手をつないだり腕を組みたがりがち、まあ、どっちかというと腕組む側の方が多いかなそういう時は、
ああまあ寄りかかるみたいな、
あ、そうそうそうそうそう、
もう分かりやすい酔っ払いじゃないですか、ええー、みたいな
支えが欲しい時
俺はなんか杖かそうね、でもほらカップルとかも手つなぎがちなわけじゃない一般的にね、うん、
カップル、そうね、カップルは
あれはどういう理由なんだろうねみたいな、いやこの前もほらなんかなんとなくこう、うんうん、歩いてた時にさなんかさ、うん、その学生さんだ多分中学生ぐらいかなみたいなさ、中学生高校生ぐらいかなみたいなのがさ、男がこう片手で自転車をしながら片手で彼女と手をつないで歩くみたいなさ、
はいはい
はい、覚えがあるっていう過去にやったことあるな、うーん青いなーと思って、
うん、それは単純にあれなんじゃない、スキンシップがしたいというかくっついていたいみたいな、
あれそうなると俺
母さん昔から変わってないのか、
子供かまあまあまあまあまあまあそうですけどそうですけども
大丈夫だよ、あの
う
ちの
何が大丈夫か
あのうちの親なんかは、
うんうん、
まあまあこの年でもあの運転しながら手つないでたりするから、
おおいいじゃないですか、それ なんでなんだろうね、運転しながら手をつなぐ心とは、
父親が多分スキンシップをしたいんじゃない
やっぱ触りたいんだな、男は女に触りたい、
触りたいんじゃない、
あーうーんまあまあ真理な気がするね、人間としての本能としての男は女に触りたい、
うん、
でも一番身近なとこにあるの手じゃんみたいな、
うん、あの
顔触ったら化粧落ちるだろやめろとか言われるし、
外で触っててもあの許されるところが手なんじゃない
なんか若干卑猥な感じするだからあれか、人に見られると恥ずかしいのか、
あなんか触ってるみたいな
一般的な感覚というかね、
かもしれないよ、
お
え、でもさ、うん、こうおじいちゃんおばあちゃんが手をつないで公園とか散歩してたら、
うん、
あの卑猥な感じとかじゃなくほっこりしない？
うん、するする。
でそこの違いは何だろうね。でも自分でやると恥ずかしいのかな。
いや、まあ、別に見る側によるんじゃないの。うわあんな年寄りなのに手つないでおるわ
っていうのもあるの
かって思う人いるんじゃない。だからもしかしたら俺らが別に手つなぐことに抵抗感がない、
うん、だけ
からそう見える
のか。そうかそうか、抵抗感がある人たちはうわーって思うのかな。
ねえ、いや全然わかんないけど、
うんうんうん、いやまあ確かにあの自分の親たちが運転しながら手つないでるのはちょっとうわーって思ったけど、
うん、まあでも信号で止まるたびにチュッチュされるよりいいよね。
まあそうだね。
うわーって思う。それはうわーって。でも多分そのグラデーションが人によって違うんだよね。
ああそうかそうか、なるほどね。
だから人によってはこう、うん、俺らが信号機でチュッチュしとるわみたいなのとか、こう電車の中でこう抱き合っとるわみたいなのに近い感覚で手つないでるのにも見えるってことなのか。
ああ、なのかな。
まあでもそんなの別にそういう人がいるから手つながないにはならないな、俺の感覚としては。
まあね。
別にだからそう見られたとてっていう感じ。いやなんかそれが少なくともその街行く人に見られてそう思われてても別にどうでもいいかなみたいな感覚の持ち主だな、
うん、
俺。
羞恥心がまだあるんじゃない、その恥ずかしいって
思う
人たち。
人たちね、うん、俺らは羞恥心が羞恥心ないなかなか今日。いやだからその社会性がないんだよ
えもっとひどいことがあるんじゃないか
いそのなんか協調性じゃないけどみたいなのはあるのかな。いや言い方を変えればね、
うん、
別に悪い意味でとかもあんまり思ってないんだけど、
うん、社会性がないのは悪い意味じゃないのか、大丈夫か。
あ、まあ、社会性っていうのはちょっとあの言葉が強すぎるんだけど、まあ、協調性というかな。
協調性っていうとまたなんかちょっと違いそうだけどね。
うん、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、
うん、
まあでも周知だから、だから周知と思ってない。
まあまあそうだろうね。
まあでもそれは周りから見たら周知心がないか。
そうそうそう
じゃあ周知心がねえんだろうな。まあそもそもの感覚はだからその手をつなぐっていう行為がどこに置いてるかみたいなことなのかね、やっぱ
ね、うん、ね、それがだんだんこうそんなに気にならなくなっていったんだろうね、
うんうん、だから海外はハグを挨拶にするわけじゃない、
うんうんうん、
日本人からしたら「抱き合うの？」みたいな、そんな関係を私たちみたいにさなるわけじゃない。その差みたいな感じってこと、
うん、かもしれないね。
ってことは俺らは何、ちょっと外国人寄りってこと
、うん、それもなんかちょっと違う気はするけど誰とでも手つなぐわけでもないからな。おかしいな。
まあそうね、確かにね、うん、
そこと比べるとちょっと違うかもしれない、
ね、そうね。まあまあ人にそれぞれに言う。でその、まあ、近くにいる人間だったり別にそうでない人間というね、うんうん、知り合いみたいな感覚でもその人との距離感の違いみたいなとこはあんのかね、うんうん、立ち位置の違いというかね、
うん、
なのかなと思ってちょっとふと思ったっていう話なんですけどね、
うん、
全然話変わるけどさ、
はい、
前に俺がさツイッターでつぶやいてちょっとこの話をおとがめでもしてみようかみたいな話したやつなんだけど、
うん、
あの俺がツイッターで孤独の対義語ってなんだってつぶやいたの。
あ、なんか言ってたかもね。
うん、時があって、
うんうん、
でそれに対してこう何人かの方がこうレスくれたりみたいな、
うんうんうん、
ちょっとあの、個人的にはほっこりするツイートがあったんですけど、
うんうん、ほっこりでいいのか。
まあ俺的にはね、ああそんなに返してくれたんやみたいな
そういうことか。
そうそうそうそう、この謎のツイートに対してと思ってそうそうそう、返してくださった人の中にはね、
うん、
支配でしょうかっていうのとかね、
うん、
パリピですかねとかね団体連帯総体とかね、
うん、
団乱とか、そう雑多とかね、あと一人とかね、
うんうん
うんうん、結構いろいろ返してもらったんですけど、
うんうん、
ちょっとこれもあのふもさんとその収録外で話してて結構面白かったんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、話してもいいかなと思ったんですけど、そもそもなんでこう孤独の対義語ってなんだって突然言い始めたかっていうのが、
うん、
俺がなんとなくその孤独ってなんか割とこうネガティブというか、
うん、
悪いものというか、
うん、
まあ、そういう感じで使われる言葉じゃない、
うん、
でもなんか それの逆側ってじゃあいいものなのかと思って、
うん、
そもそも逆側って何だと思って、
うん、
孤独に対するものって何だと思って、
うん、
ふと思ったっていう話、
うんうん、
反対側はさも良さそうなものに見えるが反対側とはどこなんじゃいと思って意外になんか普通に思いつきそうだけど意外にわからないんだよとか思って。
そうだね、考えてみたら意外と孤独とはっていうことを考えると、
うん、
いろんな方向から見れて面白かったよね。
うんうんうん、まあ、単純に孤独をその一人の状態っていうのがまあ一番シンプルな回答なんだろうけどね、
うんうんうん、孤独を一人と捉えるんであれば、
うん、
対義語は大勢みたいな感じになるよね。さっきのあった中で言えば団らんとか、
はいはいはい、それこそ確かふもさんと喋ってた中でふもさんが確かあれだよね、家族とか言ってたよね、
うんうんうん、
孤独の反対、
うんうん
うんうん、でもまあ家族がいなかったらじゃあ孤独なのかっていう話になっちゃえばね、
まあね、
うんうん、
でもいわゆる孤独死とかあるじゃんみたいな
ところ
で考えてみて、
まあ、まあ、家族がいたら一応確かに孤独死にはならんか、
うーん、
その定義上はみたいな、
一緒にいればね、
うん、あ、まあね、だから同居人みたいなニュアンス、
う
ん、
そうだね。
え、でもさ、孤独死って言葉あるってことはさ、孤独死の逆は何
なんだろうね。みんなに見守られて亡くなるの、あれなんて言うんだろうね。
見守られてるし
多分そっちが一般的すぎて言葉がないんだろうね
普通の死に方みたいな
そうそうそうそう、
病院とかそういうこと、
まあ、病院でもそら、
え、
あ
の、でもさ、
家で
も孤独な人で、
うん、
が病院に行って死んでもそれは孤独死になる
ならないんじゃない、死に方だよねあれはきっと。
じゃあ普通に 病死
病死だとなんかちょっと違 う、ね、意味合いになっちゃうから、
それは死因みたいになっちゃうもんね、
うん、
状況を指すわけだもんな。
普通の死なんだよきっと、
うん、まあ一般的にはそうか、
うん、
だから別に特別ななんとは言わんけど、
そうそうそうそう。
でもなんか、まあ、話はちょっとそれちゃうのかもしれないけど、孤独死が増えていますみたい なんかさもこう悲惨な感じに言うけど、うんうん、まあそりゃだって核家族が増えてんだからそんなあるんじゃないのみたいな
まあね、
そんなに悲壮感あるもんかねみたいな思っちゃったりするんだけど、
まあどっちかっていうと孤独死って何日間か見つからずにみたいな、
うん、まあまあまあね、
あるだろうから、
うん、
あの処理が大変みたいなのもあり
そう、あれが大変みたいな
そうそうそうそう、
いやまああるかもしれんけど、
普通の亡くなり方だと誰かがいたりとかすぐ誰かが気づいたりして、
うんうん、
あのすぐ対処される、
うんうん、
孤独死っていうとイメージだけだけど、なんかこうどこかでひっそり亡くなり、
うん、
しばらく誰にも見つけられずみたいなイメージがあるから、
うん、
なんだろうな、うーん、難しいな、なんかこう死んでもなおずっと一人みたいな。
でもその人の人生が孤独だったかっていうとまた別の話じゃないみたいな。
またそれは別だと思うけど、でもほら、なんだろう、例えば毎日どっかに出かけてましたとか、
うん、
誰かと会ってたってなると1日2日見ないとあの人どうしたんだろうで連絡が入ってすぐ見つかったりするっていうことすらないっていうのが、まあね、多分孤独死なんじゃないかな、うん、
まあね、まあ、まあ、そう、まあ昔だったらまあその地域性が強いから、
うん、
まあ、孤独死になれにくかったみたいなとか、まあ、
そうそう、
じゃあるけど
ね、こうお隣さんとかが今日はお隣のおばあちゃん庭に出てきてないわねみたいな、
うん、でもなんかそのコミュニケーションをじゃあお前ら望んでんのかいみたいなのはちょっと思うよね、なんかそこで言うとね、
うん、
だって普段からこの自分のセキュリティには気をつけてとか個人情報出さないようにとか言って、
ね、あ、なんかね、ガチガチに守ろうとするよね、
家の写真撮ったらこうゲッサーされるからやめましょうみたいなさあるじゃん
はいはい
そんなん言ったらもう本当に家族がいない人は基本孤独死なんじゃねえのみたいな気分にはなる
ね、思うけど ね、
だからなんか別にそんな孤独死は増えましたみたいな悲壮感 いるみたいな。それこそ孤独死じゃない人がなんか優越感を得るために言ってんじゃねえのぐらいに思っちゃう節はあるんだけど。
だからあれだよ、その処理する人が大変だから増えてほしくないんだよ。
その文脈じゃねえだろ絶対。まあね、まあまあ孤独死はまあまあまあちょっと違う文脈かもしれんけど、もう孤独っていうとこうまあ一人だから、まあ反対語で言うとまあベタなのは集団とか団体とかっていう感じではあるよ
ね。まあね。
でもこのシロさんの言う支配っていうのもちょっと面白かったですけど、
ね、うんうん、
孤独の反対が支配。まあ、確かに孤独でいれば誰からも支配されてないというか、
うんうん、
ある種もっと自由に近いみたいな印象は。
そうだよね、その誰かしらといるとなると必ず何かしらのこう縛りであったり、
うんうん、
何かは発生するからね、
うん、まあ、かといって、
うん、
今の社会を生きていく上で本当に孤独で生きてる人なんかまあいねえなって感じもするけどね。
まあ昔から無理だけどね。
うん、まあ、それこそ自給自足、
うん、
まあつっても人間っていうあれだともうほとんどあれか、本当に仙人みたいな生活してない限りは無理か。
電気もガスも水もみたいな全て自分で何とかするって結構無理だよね。
うん。何四六に乗りたいの
C だぞ。
そうね、でもそんなさ、今もういろんな人にこう支えられてるというかさ、
うん、
あってこその社会なわけじゃん、
うん、
でも孤独感を感じるっていうね。
だそこで言うと大勢がいるからこその孤独を感じるっていうのは
あるよね。あ、まあまあまあまあ、それはあるだよね。集団の中でこそ孤独を感じるっていう感覚ね。それはある、確かにね。集団がなかったら孤独もクソもねみたいな。
そういう意味で反対語は一人っていうのも、
うんうんうん、
あるよね。
そうだね、そうそうそう、確かにいただいてた中一人っていうのはまあそういうニュアンスかもしれない、うんうんうん、確かにね。まあ状況としてはまあ言い換えといえば言い換えなのかもしれないけど。
言い換え？
その一人の人がいるっていう、
うん、
一人と書いての方の一人の状況をその一人というか孤独というかみたいな。
ああ、普通に考えるとそうだよね。
うんうん。ただまあ孤独だとなんかその集団の中のなんか端っこのこれみたいなみたいな感覚があるってことね。
うん、
で一人だとそもそもこうただの点みたいな、
うんうん、その孤独っていう言葉を、
うんうん、
その概念的な感覚的なもので言うのか、
うん、
それともその大きく見た数としての一人みたいな、
うんうん、
一人か大勢かみたいな意味合いの孤独っていう言い方をするのかみたいな、
うんうんうん、
そこによって変わってくるっていうのもあるよね。
そうですね、そこはまあそうなっちゃいますよね。でもさ、例えばさ、
うん、
孤独死した人がさ、
うん、
それまで死ぬまではすごいインターネットでいろんな人とやり取りしてても、
うん、
まあ孤独死は孤独死なんだろうけど、その人は孤独だったのかって言われるとはてって感じもするわね。状況としてはその物理的には一人だけど、
うんうんうんうん、
でもいろんな人とそれこそね、インターネットを介してコミュニケーションを取ってたら、
うん、
それはその人は孤独だったのかみたいな。
うーん、
孤独とはみたいな。
そうね。
それでもその人は孤独感を感じるのか否か。
難しいね、
うん、
それはどこを目線で見るかとかによって変わりそうだからね。
うんうんうん。まあでもそれも一方でそのインターネットでいろんな人がやり取りしてる中でそのやり取りにも入れない俺孤独みたいのもあるのか。
めんどくさい感じになってきたぞ。やり取りの輪には入ってるのにやり取りは実際してないってこと？
まあそれもあるかもしれんし、
うん、
だからそのツイッターはやってるけど、
うん、
リードオンリーみたいな、読む線みたいな、見る線みたいな、
うんうんうん、
人は孤独なのか。
それはもうその人がどう思うか。
いや、まあ最終的にそうかもな、
うん、
だからな。その人がどう思うかっていう、うん、まあそりゃそうだ、ね、でもさっきのなんかあれだけどね、なんかその、まあ、インフラもそうだけどさ、
うん、
それこそさ、
うん、
まあ、その生活のインフラもろもろもそうだけどさ、
うん、
あの自衛隊とかさ、
うん、
軍隊とかさ、
うん、
俺最近なんかああいう人たちと別に直接はつながってないけど、
うん、
でも感謝しかねえなって思うみたいなのはなんかすごいある。
何の話だ
その孤独みたいな話からなんだけど俺的にはね。
あ、そうなのか、
うん、いやだから孤独じゃないなみたいな気分になる。最低限孤独じゃないよなみたいな思ったりはする。
あ、そういうこと。
だって その人たちはさ、
うん、
命を張って、
うん、
その、
まあ、
国民をね、
うん、
守ってるわけじゃない、
うん、
まあ、なんかもう あれなんだけど国民イコール家族みたいな発想に近いんだけど、
うん、なかなか難しい話にな
ってって思ったりする時はある。
あ、
うん、いやありがてえなーと思って。
そうか、
普通にそうだよなと思って。だってその人たちいなかったら他の国から攻められて、
まあまあ
死んでるかもしんねえしなみたいな。
他の国から攻められてくるかどうかを守ってるかどうかはまたちょっと
微妙だけど。いやいやいや、あるでしょうよ、事実
あるか。まあ、災害とかが起きた時にでも
災害ももちろん
安心安心とかっていうのはの方が分かりやすいかな。
まあまあもちろんそうだけどね、うん、それはまあその分かりやすいのは自分が災害を受けた時に分かりやすく助けてもらったっていう気分になるし、
うんう
ん、まあなった時には助けてもらえるかもなっていう安心感はあるけど、
うんうん、
でもそのそれこそ防衛的な意味で、いやだってその武力を持ってなければそれこそ別にいつ攻められてもおかしくないわけだ、
まあまあそうね
って思ったりするから、それは別にそのものとしてもそうだし、その兵器的な意味でもそうだし、
うんうん、
自衛隊の人が鍛錬してるみたいなね、
うんうん、
ところでもだってそれがなきゃ攻められてるわけじゃんみたいな、
まあね、
うん、思ったりはしたな。そういう意味ではなんかその辺の人たちと別に直接コミュニケーションする機会はまあないけど、
ないね。
でも別に普通に割とダイレクトにつながってんじゃねえかなって思ったみたいな。
そうか、でもそれ言うと、
うん、
例えば政治家の人がちゃんと外交してくれていることによって
もちろんもちろん
守られてるっていうのはあるからね、
うんうん、でも俺的には直接その人たちは命をかけてるっていう感覚が強いかもしれない。
あー、そういうこと、
うん、政治家の人ももちろんその政治家生命だったりとかその人の立場みたいなのをかけてるのは分かるんだけど、
うんうん、
もうその前線に行く可能性がある人ってもう直接命かけてるわけじゃない。
まあまあそうね、なるほどね。
なんかそこの凄みというかね、そこまでかけて守ろうとしてくれるものの一部なわけじゃない自分みたいな、
うん、そうだね、
思ったりするかな。
なるほどね、
シンプルに、
うんうん、
すげえ思想っぽい話なんだけど、
そうだね、
一般的にいやいやそういう話しちゃダメですってみたいな感じで言うよだって思っちゃったの
男目そういうのないから
ふもさんが言い出した
、うん、
そう思ったりしたんだよな。だからなんかでもなんかそういうのって日本人喋らないし、その教えないよね。
そうだね。
なんか それも良くないんじゃないのって俺はなんかふと思っちゃうんだけど。
思うけどね。
なんか ね、あの人たち命かけて当たり前になっちゃさすがにダメじゃないっていうさ。
うん、
それだったらもう極端な話兵役とかやった方がもうちょっとなんかありがたみ感じられるんじゃないのみたいな。
うん、
徴兵制みたいなね。
ね。
とか思っちゃったりもちょっとする。
うん。
うん、いや日本は平和だから徴兵制いらないっす、
うん、その考え方はなんか違う気がする。
そうっていうのはちょっともう大丈夫なのかしらみたいなのを普通に思っちゃうわよっていう、
うん、
いやだからそういう意味でなんか、
うん、
まあ、大義語もそうだけど、うん、なんか孤独の本質って何だったっけなみたいな、
本質
というか、うん、なんか孤独って何だったっけなって思って逆に大義語から攻めてみたっていうのが、うん、まあ、あのツイートのある種真意だったりするんだけど。
なるほどね、
うん、
辞書で調べてもなんか一人であることみたいな感じで一人とはみたいな孤独でいることみたいな
そうそうそうそう、
ループしてたよね確か
そう、ネットで軽く調べたらおおループ構造と思って、
ね、
あっち行ったらこっちに戻されるたらい回しやないかいっていうまあまあ辞書的な意味やね。まあでも感覚的なこう意味は、まあ、多分に含む言葉じゃない、
うん、
さっき言ってたみたいにちょっとやっぱりネガティブ味が強いというか、
うんうん、
でも本来的には別に一人でいること、
うん、
その様子みたいな感じなわけ、
うんうん、じゃあ逆に孤独をいい意味で使っている何かってある
孤独のグルメ。
孤独のグルメをいい意味で使ってるかどうかよくわかんないけどね。
違うの？
いやでも私もそれが出てきたんだけど。
うん、あれいい意味で使ってる代表例なんじゃない？
そうなの？
え、違う？
わかんない。
だってあれ別に孤独なことをネガティブに思って、誰にも気を使わずに美味しいものを食べられるって最高じゃんっていう話じゃない
？あー、そういうこと？
うん。え、だから集団だとやっぱりその、
うん、
誰かに気を使ったりとか、そのコミュニケーションを取らなきゃいけないっていうのをネガティブに取ってるっていうことなんじゃないの？
う
ん、
あー、そういうことか。
うん、黙々と食べ、あ、だからあれだよね、あの個人的にはあんまり好きじゃないけど一蘭
と
同じ発想に近いんじゃない？
あー、はいはいはい、あのラーメン食べる
時には全集中システムみたいな
はい、はい、ラーメンに集中しろってい
う、そうそうそうそう、あれに近いんじゃないの、感覚的に。
なるほどね。
ああいうのはほら、あえて孤独になりましょうみたいなことでしょ。
うんうんうんうん、
まあ孤独っつっても、まあラーメン作ってくれてんの誰やねんみたいな話だから、まあ別に真の孤独とかも何でもないんだけど
真の孤独
とはっていうねそんなこと言ってたらまあもう何もないんだけど、
うん、
地球上にいる限り無理だよねみたいな。
そうっすね、宇宙に行ったところで一人でいられるのかどうか怪しいよね。
そう考えるとあれなんだろうな、今の社会はまあ当たり前だけど、
うん、
その国っていう集団を形成してるから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その誰かとつながっていることがめちゃくちゃいいとされているってことだよね多分ね、
うん、
そうなってない状態、要は孤独な状態イコールすごいネガティブに感じられるってことか。
うん、そうだね。あの誰とも干渉せずっていうので、
うん、
今の世の中無理だよなって考えた時に、
うん、
あのだいぶ前ですけど、
うん、
あの戦後を知らずに一人でずっと隠れていた
人、あ、横井翔一さん、
うん、あの人のその時の生活なんかは本当に孤独なのかもね。
あれどこだっけ、グアム、
どっかの島でずっと一人で隠れて、
グアムだかサイパンだか、
うん
うん、俺行ったことあるんだけど、その現場に、
あ、場所に、
うんうん、
へ、
社員旅行の、
あ、なんかプログラムみたいな、
この穴にいたらしいっすみたいな、うん、へーみたいなそうそうそう、
その生活は孤独なのかもしれない。
そうね、
わかんないけど、孤独ね、とあの電気とか水道とかがないような場所にいたんじゃないかと思っているんだが、
いや、ないと思うよ、うん、もうわかんない、動物とかいたかもしれない。
動物までそうか含める
あ、でもどこなんだろうね、
何食べてたかによるけどね。
孤独な人が動物を飼ったらその人は孤独じゃないのかね。
もうその孤独は概念でしかないから難しいとこだね。
まあ結局孤独感を感じるかどうかあ、そうですね、
そうだね、
確かに、
うん、
そうだな。
ネズミをペットとして飼い始めたら、あの孤独じゃないっ て、
なんかさ、孤独の反対側ってさ、なんか幸福みたいな雰囲気ない？なんか、
そうなの？
いや、雰囲気ね、
雰囲気、
うん、ないか。いやいやいや、俺もないんだけど、
うん、
なんかその世の中というか一般論的な感じでね。
でも最近お一人様がなんかさ流行ってるからさ、
うん、
今一つ孤独がこの不幸みたいな感じにもない気もして、
うんうんうん、まあまあまあそうね、そういうのは広まってきたかもしれないね、
うんうん、それこそね、孤独のグルメとかがさ不幸なものじゃないし、
うんうん
うん、
だからまあある種セルフプロデュースみたいな感じだよね。自分がこう幸せに感じる、
うん、
一人でも幸せに感じる生き方を探るんじゃないけど、
うん、ていうかなんかその多様性みたいな、一人でもなんか不幸じゃないんじゃないけど、
うんうん、
なんかそういう考え方が増えたというか、
うんうん、
そんな気はする。
まあそうね、カラオケなんか集団で行く代表例みたいなね、
うん、あったけど、でも今はね、
むしろその何、周りに気を使って盛り上がる曲にしなきゃいけない、うん、俺の歌いたい曲はこれじゃないのにみたいな、
うん、一人カラオケが流行るみたいなね。
まあそういうことよね、
うん、
ってことはまあある意味孤独の反対側にあるのはしがらみみたいなものだったりするかもしれないってことか
うん、一番近いのかもしれない
すごいしっくりきちゃったふもさんにすごいしっくりきちゃったのかもしれない今のリアクション、
うん、まあまあそうだね、
まあでもそうとも言える。もちろん別になんかどっちがいいとかどっちがいいと思ってるとかっていう話でも全然ないんだけど、うんうんうん、別にどっちもいいっていうか、いいとこあるし悪いとこもあるよねっていうだけの話、
うんうん
うんうん、 だからあれだよね、そういう意味ではあの反対語がパリピって答えられたの、まあ納得のはあるよね、なんかね、
うん、
あーっていう、
その流れでそれであーでいいのかな、わかんないけど、
うん、まあしがら、まあしがらみも強そうだよな、パリピってな、確かに。
パリピはしがらみ強いのか、むしろなんか
強くないのか、
逆に私の中で
パリピだったことがないから、
あの私もないけど、うん、あの孤独っていうイメージが硬いものじゃない、
うん、
パリピって柔らかいイメージだから、
うん、
そのなイメージが反してるかなっていう気はしてた。
イメージが反してる、
硬、うん、いイメージと柔らかいイメージ、
ああそういうこと、
うん、で反対語みたいな感覚は正しいかなって気がした、はいはいはいはい、
なんかその雰囲気としてね、
そうそうそう、
石と綿あめみたいな感じ
だったよね、そうそうそうそうそう、
ほら違うでしょって、確かにみたいな、
そうそう
そうまあまあまあそれも分からんではないけど雑多ってのも面白いよね、
うん、
もらってる中でありましたけど、
雑多っていうのはどういうことなんだろうね、
一応こうがこうが、こうがこうじゃないみたいな雰囲気ですっていう、だから要は全体でこうとして呼ばれるみたいなイメージというか、
ああ
集団をことするみたいなね、
うん、
要は自分の意思をある意味で持っちゃいけないじゃないけど、その集団としての動きを優先しなきゃいけない状態
が雑多、
あまあそれに近いというか、自分がその雑多の中の一つになっちゃうみたいなイメージなのかなと思ったりするけど、
そういうことか、孤独の方は自分の確固たる何かがあるっていう状態ってことか、
そうそうそう、好きなものを食べれるけど、
ああそういうこと、
孤独じゃない状態だと、
うん、みんなで焼肉行こうぜって言われたら寿司の気持ちなんだけどなって思いながら、
そうそう俺ラーメン行きたかったんだけどな焼肉か、いやもういいですよみたいな、
行く行くみたいな、そういうことか、そういうことい
やわかんないけどまあ、こうがこう、
うん、
明確にこうパキッと維持できないみたいな意味合いなのかなって、
なるほどね、
うん、思ったりするかな、でもその、まあ、こうじゃない逆の状態でなおかつその集団とかっていうその特にポジティブでもネガティブでもなくそのただの状態じゃなくて、うん、なんかちょっとだけこうやっぱなんかその連帯だったりとかさ、
うん、
ちょっとだけそっち側にも嫌な要素を入れたよね、なんかね、
どういうこと
気分的に
どういうことい
やなんかそのポジだけじゃない、いやそっち側が絶対的に明るいにしたくないみたいな感覚ある、
あ孤独の反対を、
そうそうそうそう、
あ
孤独も絶対的にネガティブではないけど、うん、まあ、ネガティブな要素も含むじゃんみたいな感覚で言うと、
あ
なんか反対側はこうなんか集団みたいな、その、
うん、
特にかもなく不可もなくな言葉じゃなくて、連帯とか言われると連帯責任とかさ連帯感とかって いい意味もあれば悪い意味もあるみたいなニュアンスあるじゃない、
うんうんうん、
そういうのにしたい、
あじゃあパリピは違うかもしれない、
パリピは違うかもしれない、まあ、パリピはまあそのまあ俗に言う陰キャ的な方から見るとちょっともうネガティブにも感じる言葉ではあるけど
なるほど、
パリピじゃあいつらいね、
まあそういうイメージで使うことの方が多い気がするからね、その言葉ね、
そうだね、僕たちパリピなんでっていう人は確かにあんまりいない、うん、まあいるのかな、わかんないけど、
わかんないけど
周りにあんまりいねえからな、ポッドキャスト界隈パリピ
いるかもよ、
いるか
最近はいるかもしれないよ、
いやいるかもしれない、
うん、最近ポッドキャスト結構陽キャが多くなってきてる
から、ね、そうだね、俺も別に見える範囲そんな広くないから、うん、全然いてもおかしくなさそうとは思うけど、う
んうん、確かにね、
ノーさん陰キャですか
だろうね、
まあ、まあ俺も正直、まあ、陰キャですかってあえて振ってみたけど、まあ、陰キャとかっていう言葉がそもそもあんまり好きじゃないまあ俺それ以上にコミュ障、俺コミュ障なんだみたいな、俺結構嫌いなんだよな、
あ私コミュニティコミュニケーション能力障害者ですって言えばいいの
いやそれ別に略さず言ってるだけなんだけどそこまでって思うじゃん、そう言われると、
いや私はわりかしそうな気がします、
でもだって障害ってつくまでと思うじゃん、別に
最近頑張ってるけど結構障害レベル
で、でも頑張ったらできる人は障害なのか問題みたいなのあれじゃんっていうか、なんかそんな簡単に言っていいの障害ってって思う、
できないものはできなかったからな、
だって昔はね言ってたけど差別的な言葉で心象とかってあったわけじゃない、
あ、はいはい、
それに近い言葉じゃねえのそれってすげえ思うんだけど、
いや自分で言っちゃうからでしょ、
自分に言ってるから 許されてる感じだけどなえみたいな、
うん、
なんかいいんかなっていう感じはするけどね。なんかね、いや使いやすいよ、うん、言葉としては使いやすいんだけど、
あれは単純にあの自分を守る言葉みたいなとこあるからね。
どういう
え、あの私コミュ障だからって言っておけばちょっとなんか変なことしてもコミュ障なんでっていう免罪符じゃないけど、
まあね、まあね、
手守るみたいな。
いや別にコミュニケーションちょっと苦手でで良くないみたいな。
なんだろうね、こうもうちょっとパンチがある言葉の方がいいみたいななんかあるんじゃない。
だってお前、いやコミュ障、いやあのそれこそシャイなんですみたいなさ、
うんうんうん、
みたいなニュアンスでも別にいいわけじゃん。まあ、今言ってからまあシャイって言葉の語源もよく知らんじゃ知らんから、ちょっと今もやっとはしてるけど調べてえなみたいな気分にはなっちゃったけど。
なんだろうな、例えば私の場合で言うと、
うん、
他の言葉であの言っても、
うん、
いわゆる陽キャたちには通じないんだよ。いやいやそんなこと言ってまあいいじゃないかみたいな感じで、
うん、
あの陽キャ集団に引きずり込まれそうになり、
うん、
あばばばばってなって、
うん、
テンパり、
うん、
うわーって思われる、
うん、
を回避したいので、
うん、
もう私は障害者だからっていう強いワードで言ってしまわないと、
うん、
あのこいつらに勝てんみたいな。
え、じゃあ俺はあれなの、あのお酒の飲み会の場に行った時にそのお酒飲みないんですをアピールする時にはこうアルコール障害なんでみたいなさ、アルコール分解障害なんでみたいな言った方がいいみたいな、そんなニュアンス、
うん、って言うとほらもう私障害者なんですよぐらいのレベルで言うとあのあ言っちゃだあじゃあ飲ませちゃダメかなみたいな感じになるみたいな。だから自分を守るために使ってるんだよっていう。
なるほどね、
感じで私は思っている。
まあ、自分に使う分には100歩譲ってまあまあいいのかもしれないけどね。あいつコミュ障だからなみたいなの使っちゃ絶対ダメな気がするんだよ。
まあ、そういう時はちょっとあれだけどね。
ねえ、って思っちゃったりするけどね。
でもなんかもうその言葉自体が最近ポピュラーになってしまったからね。
ねえ、なんか大丈夫ってちょっと思っちゃったりするんだけど。なんかね、喋りベタとかさ。
うん。口下手って、
あ、そうそう、口下手とかでもよくないって思うけど、口下手なんでって言っても響かない、
通じない。
コミュ障って言うと響くのこんなにポピュラーになったよくない
、いや分かんないけど
いや通じない気がするけどな
まあ結果ね、通じないかもかもしれないけどね。
私の会話力終わってるんでとか言った方がなんか通じるんじゃないの
あ、まあそうっすね。
いや、なんか単純にね、
うん、
なんかあまりにもこうなんかカジュアルに、いや僕コミュ障なんでって普通に喋ってる人が言ってたりとかして、いやこう見えて僕コミュ障なんすよみたいなの言われるとはーんって思っちゃうみたいな、
まああるけどね
のがあるよねっていう。いやそれもちろん自分の中の評価だから、
うんうんうん、
まあ、ね、その何ギターが上手くなっても本人からするといやいやまだまだなんすみたいな、
うんうん、まあそれと同じような感じ、
同じような感じなんだろうなとは思いつつも、うん、いやにしても言葉よってこう思っちゃうみたいなねまあ思ったりするな。
単純にコミュ障っていう言葉が、
うん、
略称の言葉ではなく、
うん、
もうそのままそれはその言葉みたいになってそうだよね。
まあもう現状はそうだよね、
うん、
その元の意味がなくなってるというか、
うんうん、
じゃあコミュ障ってどういう状態っていうか何なのとは思う。みんなどういうあれ使ってるのみたいな
ね。なんかもっとライトな感じで使ってる人が多い気がする。
うん、ライトなんだろうけど、
うん、
なんかえでもライトだったらさっきのその他の言葉だと響かないに対してやっぱり響かないんじゃねえのって思っちゃうけど。
そうね、
いや私コミュ障なんで、いや言うて大丈夫でしょってなるってことでしょ、うん、
なるかもね
もうそんなのこうあれだよね、ボッチザロックのボッチちゃんみたいなことになるしかないみたいな顔バグらせてみたいな
そうだね
なってアピールするぐらいしかもうもはや手の手がなくなってくる、
うん、てか本当に伝わらないときにはあの そうなるからね。
いや だからこそ、うん、なんかそういうもともと重みがある言葉は重みがある言葉として取っといた方がいいんじゃねえのっていう気分になるみたいな。
まあまあそうだけどね、
思ったりはするかな。
でどこからそれがポピュラーになってきたんだろうね。
ね、
いつからだろうね。
いやまあそれこそ若い人たちがみたいな。
いつの若い人たち。
いやわかんないわかんないわかんないわかんないけど、うん、それこそなんか高校生とかさ、そういうまあそういう言葉を生み出しがちな年代ってあるわけじゃないですか。
でもこれはネットの中で広まったものな気がするから、
あ
んまり若者とかじゃないんじゃないかな。どうだろう、ネットで使ってたものが若者が使い始めたって感じでポピュラーになった。
そうね、まあまあその境界線自体があやふやになってはいると思うけど、
うん、
それこそ陰キャとかだってリアルなのかインターネットなのかってもうよくわからん言葉でしょ、おそらく。
まあ
発祥っていうかさ、
まあまあまあ、
発生場所が、
うんうん、
こっちで広がったから結果向こうに行きましたみたいな、
うんうん、
あんまりもうもはやそういうんじゃない時代なのかもしれんとは思う。
そんな最近かな、
コミュ障はわかんないね、いつ頃から、いつ頃から言ってた。
もう結構前から言ってる気がするけどね。
うーん、いやわかんないな、全然記憶いないな。
うーんね、わかんないね、わかんないけど、
わかんないね、あえて調べないけど長引くから
感覚的に陰キャ陽キャみたいなことを言うよりも前からコミショは言ってる気がするから。
それはそうだと思う、陰キャ陽キャは比較的手前だよね、うん、まあそれこそ若い人の感覚でいやもうその言葉古いっすみたいな、
うん、っていうレベルなんでしょうけど
かもしれんけど、まあでも時代時代でそれに対応するような言葉はあったんだろうけどな。
まあね、
まあ、でも一方でまあうまい言葉作るなとは思うけどね、その軽蔑じゃないけどさ、別称みたいな感覚を抜きにすればね、
うんうんうんうん、
陰キャ陽キャみたいなその短いフレーズの中に雰囲気を詰め込むみたいなね、
うんうん、パリピとか
まあパリピもそうっちゃそうか、パリピはなんかその前にパリピーポーみたいな言葉があって、それを単純に短縮されたみたいな感覚なのかなと思うけど、
なんか陰キャ陽キャはそうじゃないのか、そ元の言葉があって
省略されたわけじゃないのか、元の言葉なんだと思う、
分かんない
でしょ、
うん、確かに
陽キャラクターみたいな、ええってなるでしょ、陰キャラクターって何っていう話や。
でもそういうの考えるとやっぱりなんかネットのさ、なんかゲームとか、
うん、
そっから発生しててそう言われましたって言われたらなんか納得しちゃうけどね、
とかね、
うん、
いやでもゲームだとしても別に陰キャ陽キャが生まれる原因があるかって言われると別にそんなことなくない？
わかんないけど、なんかそのこういう外観のキャラクター使ってる人はこうだよねみたいなところからとかさ、わかんないよ、全然わかんないけど、
うん、まあそれは別にで現実でもゲームでもどっちでもありえそうな話、
ね、あまあまあまあね、
うん、まあなんかそのキャラクター感としてまあありがちだよねみたいな、
うんうん、
そういうところから現実に持ち込まれてる可能性はありそうだけどね、もともとはこういうキャラクター、そのお話の中に出てくるキャラクター、
うんうん、
要はあの基本暗めでこうなんか俺に関わるんじゃねみたいなそういうやつ確かにこう影がありそうだからいいんだよねみたいなさ、
それこそなんかラノベとかで、
うんうん、
そういう
カテゴリーじゃないけど
ね、分け
方テンプレみたいなね、
うんうん、ありそう、
こいつ陰キャ要因だな、こいつ陽キャ要因だなみたいな、うんうん、なんかそういうところから出てきてそうみたいな、
ね、
なんかその活発、
うんうんうん、
その完全懲悪っぽい感じの雰囲気主人公みたいな、うんうん、あいつ陽キャだよなみたいな、
うんうん
うん、まあ発祥はそんな感じはするよ
ね。
まあでも現実世界に落とし込もうとすると、いや何を持っていいんでようなのみたいな気分にはなるけどね
うーん、まあね、
うん、
まあ見た目じゃない
見た目なの
違うのかな、
まあその本当にポジティブというかエネルギーが有り余るタイプの人と、うん、とりあえずいいことをめちゃくちゃ言ってる風な人と、うん、とかさ、陽の中でも多分結構いろいろありそうだな、
まあまあまあ、
こと考えるとそれは本当に陽なのみたいなとか思っちゃうね、まあ、そういうこと考えてるの自体はまあ私はまあご察しなのかもしれませんけど、
いいんですか
まあそのカテゴリーに入れればね。
そうですね、
まあ、知ったこっちゃねえよって話だ俺は俺だわみたいな感じだけどね。まあそんな感じですかね。
はい、
話題2つしか喋ってねえや。
これ2つだったのか
多分最初のあの 手つなぐ問題
の話 と
孤独の話
と、孤独の話
なるほど、
うん、
メモだけで言うとね、
うん、
酒場島ってガチで作るの大変そうだよなとかっていうの書いてあるけど
そうだね、どうやって作るんだろうね。
いやそもそもだってふもさん刀の作り方は知らんでしょ、
うん、ざっくりとしか知らない。
そもそもなんで刀ってあんなに微妙に曲がってんのとか知らんでしょ。
なんか春さんが見てた YouTube で見たけど覚えてない、
うん、覚えてないよね。あの焼き入れつって、まあ、刀を硬くするのに水につけるときに、うん、その刃の部分はこう焼きを強く入れて硬くして、その刃先がこう鋭くなるようにして、まあ、要は刃先がすごい切れる状態ね、
うんうん、
柔らかい金属だとこう切れ味が落ちるわけですよ、
うんうん、
硬くすると折れやすくなっちゃう、
うん、
から刃先は硬くして、うん、でもその刀の峰の部分はあんまり硬くしたくないから、うん、こう土みたいのを持って、
うん、
あんまりその焼きが入らないようにするって、
うんうん、
でそうするとその焼きを入れた時の温度差でこう金属が曲がってあの しなり具合になるんですよみたいな、
うんうんうん、
だからわざわざ曲げてるんじゃなくて まあ、ある意味そういう風に作ったら曲がっちゃったみたいなところもあるんすよ、
うん、
みたいな。でも酒場刀ってそれの刃のついてる部分と峰の部分が逆になってるからあの曲がり方は普通に作ったらしないんだなみたいな。わかります？
あのしなり方になるような形で作ってるんだよ。
そうそうそう、だからもう最初の状態で相当前刃の方に向けてかなり曲がった状態で作って、
うん、
逆だわあれどっちだ
これ話す、これまた話す
まあどっちかに曲げた状態に作って、でその、あの焼きを入れた時に曲がる分を逆算して作らないといけない。だから本来の刀はまっすぐな棒状のやつ、
うんうんうん、
その刃物を作って焼きを入れると曲がるんで、うんうん、あの曲がりになるんだけど、うん、その曲がりを逆算して、しかも逆側に曲がるからそれを考えてこっち側にもともと曲げといて、その後にこう焼きを入れる時にこうギューンって戻ってちょうど普段の刀の曲がり具合になるよねっていう風に作らないといけないから、めちゃくちゃ大変だろうなって思ったっていうだけの話
はい、
オタクみたいな喋り方だった早口かみたい
な。なんかあの人に作ってもらいたいね。なんだっけ、あの鬼滅の刃のなんか変な刀
作ったみたいな、
作ってみたみたいな人に酒場刀を本当に作れるのかどうかみたいな。
でも作ってる人いるんじゃないの、現実にすでに多分いないのかな。え、現存なし。でも一応その
YouTube で検索して
本当の日本刀の作り方で作ってるかどうかは別として、
ああ、それはあるかもしれないね。
まあその展示するように作ってるっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、
まあそれはでも本当の刀の作り方か、
うん、
それとも金属の棒を曲げて刀状に成形したものか、
うんうんうん、あるよねそういうのも。
まあ、刀の話はまた、
また次するのかな。
またしてもいいけど刀の変態性について。
ほう。
いや、あれ頭おかしいからね普通に。
まあまあまあまあそう。
うんうん、まあまあ終わりにしましょうね。
はい。
じゃあ、今回も最後に春の曲を一曲かけて終わりにしたいと思います。
はい、孤独感。
孤独感にちなんだ曲なんかあったっけ。
ないのか。ありそうだけど原さん
どういう意味
分かんない
まあまあまあまあまあまあまあまあ、そうそう、まあまあまあ、まあ、分かりますよ、分かります、分かります、分かりますけどどういう意味だろうなと分かりますけどどういう意味だろうなって聞き返したくなる感じではある
あ、そっかそっか、そうね、そうね。
じゃあたまには触れてとかにしましょうかね。
はあ、
うん。じゃあ今回のエンディングは春のアルバム生命体から、触れてという曲でお別れしたいと思います。ということで今回もご視聴の春と
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。
た誰かの恐怖、装飾されてなくてもありふれている、大きな愛で世界を包む、偉大なお金が世界を救う、でも些細な愛は蹴飛ばして歩く、ありふれたもので溢れている、ありふれたもので溢れてる、夢がないと小さくなる、夢を持たないで夢でもいい、卑屈にならなきゃなんだっていいさ、ありふれているラブ&ピース、打ち込まれる言葉とミサイル、暴力的な無差別に充足感を感じてる、ありふれたもの「ありふれたものであふれている」「ありふれたものであふれている」「そんなありふれたものの歌」かけてるな、そう君の頭の中にいるありふれた獣が、ずっといないふりをしてすっとぼけてる人たち、本当のことを言わない大人たち、否定するのが得意な子供たち、理不尽な全てと生きていく、かけがえのない何かすら、ありふれたもので溢れている、ありふれたもので溢れている、そんなありふれたものの歌、ありふれたものに触れて、ありふれたものに触れて、溢れた気持ちに、ありふれた一つしかないものに、ありふれた場所で溢れた思いに触れて触れて触れて、oh, oh. ありふれた。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と、番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。